メルマガは大量に送っても良い、これだけの理由。皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。今日も680回目の配信となりましたが、また振り切ってお送りしたいと思います。今日はタイトルこんな風にしました。メルマガは大量に送っても良い、これだけの理由。僕最近ちょっとまずいことがありましてですね、コンサルティング会社と別にやっているオーダースーツ販売会社の方なんですが、6月の第1週の目標がですね、全然達成してなかったんですね。オーダースーツの販売会社の方は、まあ、会社の成長をシビアにこうやり遂げていかなきゃいけない、まあ、ミッションがあるので、毎日毎日目標はチェックしてるんだって話はしたことがあると思うんですが、まあ、シビアに見てってるんですよね。そんな中で6月の第1週の到達させたい目標に全然達成してなかったんですよ。これやばいじゃないですか。まあ、大体1年1ヶ月ぐらい経ってから普通は気づくんだろうけど、僕ら毎日追ってるので、あ、これはまずいぞということで焦ってたんですよね。で、まあ早急に対処をして、今はリカバリーができたんですが、まあほっとしたわけですけど、じゃあ何をやったかなんですが、結構単純で、メルマガの配信回数をね、増やしただけなんです。もともと多いんですけどね、多いんだけど、もっと配信回数を増やしただけなんですね。ちなみに、新しい何かでかいキャンペーンを企画して、バーンってぶつけたわけでもないし、未来に企画しているキャンペーンを前に持ってきたわけでもないですね。で、画期的な新商品を慌ててリリースしたわけでもなくて、まあ、いわゆるお客さんに送るメルマガの回数を増やしただけなんです。まあ、これ詳細はね、また僕らがやってる、ビジネススクールの方でも、マンスリーコンテンツでお話をしようと思ってはいるんですが、今日はそういうことを言いたいんじゃないですよ。メルマガの内容はどうだったかとかいうことが言いたいんじゃなくて、回数を増やして、リカバリーしたというところを今日話したいんですね。つまりメルマガの回数は多い方がいいんですよっていう話なんです。未だにメルマガすらやってない人は、ちょっと今日の話は論外っていうか、まあ、ちょっとついてこれないかもしれませんけれども、でもやっていてもですね、回数を増やすことにやっぱ躊躇している人ってすっごい多いと思うんですよ。僕も本音では躊躇しますからね。ってことがあるので、今日はメルマガの配信回数は増やした方が絶対いいし、増やしても大丈夫だよという理由をお話したいと思うんで、改めて聞いてみてください。まあ、メルマガの回数を増やした方がいいと言ってもですね、結局増やしたらこういうことでダメなんじゃないのという懸念があるからやらないんだと思うんですよ。みんなね、思うし、懸念があるってことはイコール売上が増えないと思ってるんだと思うので、この懸念から一個ずつ潰しながらお話をしたいなと思っています。まず一つ目です。メルマガがたくさん届くとうざいと思われませんっていう話。まあ、そもそも本人がね、メルマガ大量に届くとうざいと思ってるんでしょうね。だからうざいと思われると思うんですよっていう意見が一番多いんじゃないかと思うんですよね。まあ、確かにうざいメールはうざいと思います。それは認めます。なんですけど、メルマガが届くだけでうざいと思われている読者の人っていうのはもう嫌われてません？我々が。ですよね。嫌われてるか、すげえ都合よく扱われてるかですね。お前ごときが、私が都合がいい時だけメール送ってきやがれ、何勝手に送ってきてんだよということじゃないですか。もしくはお前嫌いってことだと思うんです。そうすると、そういう人って物を買いますかね？買われたとしてもなんか奴隷的な扱いされて都合よく買われるだけだと思う。まあそれでもいいんだけどね、お金になるから。ってことがあるので、そもそもうざいと思う人って売上に貢献しない人だと切り捨ててもいいのかなというふうに思うんですね。だからそういう人はもう大いに解除してくださいと、もうお互い良くないですねということがいいんじゃないかと思います。だからこの悩みは僕はなしでいいと思うんですよね。 何回も来るなとは思われたとしても、うざいとはならないと思います。で次、二つ目。売り込みばっかりだったら、うざがられません?って件ですね。でもね、何か役に立つと思っているものとか、まあ期待を超えそうだと思っているもの、欲しく思ってらっしゃるだろうなと思うものとかね、満足させるだろうなとか、あるじゃないですか。役に立つだろうなとかいうものを用意して買いませんかというのってビジネスじゃないですか。つか当たり前だと思う、僕は思うんですよ。売り込むということはね、当たり前。誘うとか売り込むの当たり前だと思っているわけです。で、これをうざいって言われたら、もうそもそもが成立しない間柄ではありませんか?例えば、八百屋さんに行って、今日は大根安いっすよって言われて、年って思う。みたいなもんでしょ?もう野菜屋来ないでもらえますかって大将思うと思うんですよ。だって野菜屋に来たじゃん、お客さん。だから大根安いと教えてあげたのに、みたいな。喋りかけんなみたいな人だったら、いやもう、じゃあもう来ないでくださいよ、というふうになるんだろうと。例えば、なんか交流会とかワイン会で名刺交換をした相手に、騙し討ちみたいにメールを送るとか、誰か知り合いから借りてきたリストにいきなり送るとかね。なんか、なんだろうな、ギフト券を請求、ギフトカードを請求した人に全く関係ないセールスを送ってるみたいな、100歩譲ってこういうのだったらわかりますよ。なんだよって思うのはわかっているけれども、そうじゃない関係性がある方に商品を売り込むということをして、怒られる意味がわかんないというか、じゃないですか。その場合は、多分、さっき言ったみたいに全然関係ない、リストを取った時のオファーが全く関係ない騙し討ちみたいなものになっているのか、これはまあ我々の問題ですよね。もしくは嫌われてるかですね、そもそもが。じゃあなんで嫌われてるかというと、過去に売って買ってくれた商品が期待をめちゃくちゃ裏切ってるとか、カスタマーサポートがまあ極めて不誠実な対応したとかいうことなんだろうというふうに思うんですよ。そうでもない限りは、そうはならないと思うし、逆にそうでもならないのに、うざいんだったら、それはなんかよくわかんない、嫌われてるんですよね。ってことは結果的にそういう人は何をやったって買いませんので、うざがられなくたって買わないわけですね。ものをね。って考えたら、やはりそういう方は解除してくださったりとか、まあ、うざいと思っていただくままでいいのかなって話になると思うんです。三つ目です。三つ目が、何回も同じものを売り込んでも同じじゃねっていう意見ですね。特に、まあ、多品目のネットショップとかは毎回毎回新商品があったりしますから、送るときの伝える商品が変えられる部分があると思うんだけど、何か固定のサービスを売っている方とかの場合って、同じものをお誘いし続けているような感覚になるじゃないですか。そうすると、いやいや、月曜日送ったんだから、それ水曜日送ろうが、金曜日送ろうが一緒だよ。だって、河野くん、月曜日送ったってダメだったんだから、水曜日やろうが、金曜日やろうがダメだよ。っていう話が多いと思うんです。なんですが、これはね、ちょっと、そう思ってる方が僕は傲慢だと思います。事実傲慢です。なぜかというと、自分の送ったメールは、絶対に目にしていて、自分の送ったメールは絶対に開いているみたいな前提じゃないですか。なんだけど、メルマガなんてほとんど見ないですよね。ほとんど見ない。もう今は日本で言うと LINE ですら、どんどん来ますからね。ピョンピョンピョンピョン。なので、何も見ず何も開かずスライドして削除みたいなことっていうのはしょっちゅう起こってるし、毎日200通とかメールが来てたら、ダーッと選んで、ピャーンって削除してですね。あ、別に嫌いだから消すんじゃなくて、気づいてないことだって、たくさんあるんですよ。だから、月曜日送ったものを必ず見てないんですよね。件名すら見てないかもしれない。件名を見て開いてないかもしれない。で、件名すら見てないんだったら、件名を見るタイミングを合わさないといけないですね。今日はたまたま見てくれた。認識してくれたって日が、増えないといけないし、 さらには懸命は見ていたけど開かなかったってことは、開かなかったもんなんだけど、相手は人間なので今日は開く気分じゃねえなっていう日があるんですよね。で、そうじゃない日は開こうかなという気もあるわけだから、やはり相手が見る、目にする、で開くというモチベーションが被ってる日に届いていなければいけないわけじゃないですか。ってなると、月曜日に送ったから見なかった、もしくは見ているので、もう水曜日と金曜日はダメだってことは決してなくて、水金また月水、ここで開かれることもあるということなんですよね。極論言いましたよ、極論言いましたよ。そういうことあるから、何回も売り込んでも効果がないんですよ。ですけど、実際は何回も売り込んだことになっていないことがあると。まあ、ただ、血まなこにしてメールを探してくれている方は、あ、こいつめっちゃ売ってんなぁとは思うかもしれません。だけど、めっちゃ売ってんなぁ、めっちゃ売りたいんだろうなぁとか焦ってんだろうなぁは思うかもしれないけれども、うざいまではいかないと思いますね。で、うざいってもう嫌われてません？ってことだから、もう理由が全く違うのかなと。メルマガの回数云々じゃなくて、もう嫌われてるんですよ、その人に。と思いました。で、最後です。最後が、四つ目かな。配信停止とか、解除、登録解除が激増しません？私せっかく取ったリストが減りませんか？という懸念ですね。これはね、メール配信の会社、いろんなメール配信のサービスを作ってる会社がね、結構リサーチして自分たちのデータを使って公表しているものもたくさんあるので、見ればわかると思うんですが、配信回数を増やせば増やすほど解除は増えます。まあ、それは当たり前ですね。さっきのうざいと思う人、嫌われてる人、いろんな人がいて解除はされますよ。だから増えます、増えますけれども、でもさっき言ったみたいに、買わない人っていうのをとか、嫌われてる人がリストにいても何もないんですよ。例えば人様に、私の会社は10万リストありますっていうのはインパクトがあるから、10万が9万になったら嫌だなということはあるかもしれないけれども、まあアクティブユーザーとか言い方をするんですけども、そういう人たちがいない方が反応率が結構判断しやすいので、いなくなった方がいいんですよ。まあ、さっき言ったみたいね。ということが一つ。もう一つは、ただ解除がされ続けるんだけど、最初の方は。だけど、回数が増えていくと、さっきのうざいと思う組が全部軒並みいなくなるので、解除率がね、途中で減るんです。同じ回数なんだけど。っていうことが起こります。もちろんリストもまた新しく登録してるから、その中でもまだうざい組がなくなっていくのはあるんだけど、わーっと増えちゃう、こういう感じになるんですよね。だから、まあ、結果論としては同じになるはずだから、そこが何か売上に影響するかということはないと言えますね。もちろんしつこいけど、見込み客をじゃあもっと増やしとかないとっていう、ふるいにかける人々を集めるという行為は必要ですよ。必要です。でもそれは今日のメルマガの回数を増やしたらいいんだぜということとは違う話ですよね。違うタスクなので、これはちょっと置いといてください。それやるんです。だからもちろんやるんですよ。やるんだけど、ということになります。ということで、何回も送るのはダメという議論は関係ないという話は分かってくださったかなと思うんですけども、とはいえ何回も送ればいいかっつうと、そんなに乱暴でもなくて、ちょっとは気にした方がいいことがあって、一つだけ挙げるとしたら、新しいものか役に立つものであってほしい。全てが新しいものか役に立つものであってほしい。新しいものというのは、新しい商品、新しいサービス、新しい情報に、まあ、こだわってほしいし、役に立つものというのは、相手にとって必要だと思う商品とか、新しい必要だと思う情報、必要だと思うサービス、みたいなものをしっかりと売り込んでほしいな、売り込んでほしいとか伝えてほしいな、というふうに思うんですよね。だから EC サイトで僕がオーダースーツを販売しているときに、なんだろうな、ビジネスの、中小企業診断士の資格スクール今すぐ申し込めというものを、週5日間、いや見てる人がいるタイミングがわからないからっつって送り続けるということは、 悪いとまでは言いませんけども、やはり新しいかもしれないけど、役には立たないですよね。だって属性が違いますからね。お客様のことがよく分かってない人になってしまうので、あまりよろしくないわけですね。だけど、夏のジメジメした時にぴったりの清涼素材のシャツですということを、しつこく、まだ暑くないかいという話をするのは、これは新しいものであり、役に立つものという範疇になるので気にすることはないのかなというふうに思いますね。まあ、だから気にすることはないですよ。皆さんが真面目に商売していて、お客さんこれあったらいいだろうなと思うものを伝える、こういうことを伝えてあげたら役に立つかなと思うことをコンテンツとして配信する。これってクスッと笑うかなでもいいんだけどね。そういうことであれば心配することになるので、まあ、多分真面目な皆さんにとってはあんまり関係ないかなというふうに思いますけどね。まあ、ぐらいです。そこさえ守ってれば、メルマガの回数はやっぱり多い方がいいですよ。上場している EC サイトとか、アメリカでもいいですよ。エビーパーカーとかね、有名な D2C 企業でもいいし、登録してるでしょ、皆さんね。そしたらめっちゃ来ません、メール。めっちゃ来ますよね。もちろんオンラインマーケティングを強化してない会社はそんなに来ないけれども、ね、それ見たら、そういう会社のマーケッターはみんなバカでずるくて、うざい人なのかっつったらそんなわけないじゃないですか。なんで、まあ、ぜひぜひここはですね、認識をしていただければなと思いました。まあ、何十回この話をしたかわかりませんけども、やっぱ相変わらず大事だなと自分でも実感しますので、ぜひ取り入れてみてください。せめて週1とかね、週2とか、週3ぐらいからは始めてもらったらいいのかなというふうに思いました。もちろんオンラインスクール、ビジネススクールの方では、この辺のメルマガの企画から送り方とかね、中身とかコンテンツ設計から、まあ、全部含めてお教えしているわけでございますが、まあ、今日はちょっと回数のことということで理解いただければなというふうに思いました。それではまた来週。はい。680回目の雑談に行きたいと思います。今日は、うわ、騙されたって話をしたいと思うんですが、僕ですね、いつも撮影したりとか、お客様とこう、お茶したりとかですね、あとなんだろう、お客様がなんか小さいイベントしたい時とかに借りてるスペースがあるんですよ。で、そのスペースにこの前もカナダのクライアントさんが帰国していらっしゃったので、まあ撮影したりとかするためにお会いするために、まあ、借りてたんですけれども、その場所にですね、新たにコーヒーのバリスタ、これマシンですね、が設置されてました。新たにこれ設置したのよとおっしゃってたんでね、オーナーさんが。まあ、わかります？こうカプセルみたいなのがあって、カプセルをこうカチャってはめて、ピッてボタンを押したら、こう美味しいエスプレッソとか、コーヒーとかね、カフェロとかが出来上がるようなものなんで、自由に飲んでくださいというものだったんですよ。で、いいホテルとか行くとついてますよね。みたいなものでした。で、当然コーヒー飲みましょうということでやってみたんですが、なんかカプセルはやっぱお客様にいろいろ用意してあって、濃い茶色のカプセルと薄い黄色のカプセルが、まあクリーム色みたいな、クリームっていうか薄い茶色かな、カプセルがありました。で、じゃあ飲みましょうってことで、この濃い茶色の方をもう当然セットしてブーって入れてですね、2杯分でお互い飲んだんですけども、僕一口飲んでペッてなってですね、何これってなって、なんでかというと、それね、カフェオレだったんですよ。カフェオレができてたんです。で、僕どうでもいい話ですけど、乳糖不耐性でして、乳製品を飲んだり食べたりするともう汚い話下痢で半日ぐらい潰れるんですね。もうほんとひどくて、だからちょっとでもダメなんですよ、もう牛乳とか。なんかうわっと思ってペッて、もうすいませんってぶって吐いたりねしてね、耐えたんですけれども、んだよと思って、でも間違ったかなと思ってカプセルピッて出してみたら、実はこの濃い茶色の方がカフェオレなんです。で、黄色い方がコーヒーなんですよ。マイルドコーヒーって書いてあるけど、あーいってなりましてですね、分かりにくいって思ったわけですよ。だって濃い茶色だったらコーヒーと思いません？濃い茶色と、もっと濃い茶色だったら間違いなかったかもしれないけど、濃い茶色と黄色だったら、黄色がカフェオレだと思うじゃないですか。あ、騙されたよと思いながら、まあ、しょうがないから、その、でも、クライアントさんは、 私カフェオレの好きよなんて飲んでくださいましたけど、僕はもう飲めないので、わがままじゃなくて飲めないんで、まあしょうがないから捨てましたけども、ってことがありまして、こんちくちょーと思ってですね、ネスカフェの商品なんで、ネスカフェさんも頼むよと思って、これでもははーみんな俺と同じことで、まあ騙されてるから絶対文句言ってるだろうなと思って調べてみたんですよ。我ながら粘着質だなと思いましたけど、そしたらですね、なんと誰も言ってないですね、そんなこと。ってことは僕が勝手に間違えただけなのかなと思いました。よく見るとコーヒーって書いてありますからね、黄色いやつ書いてあったんで、もう見間違えただけっていう噂がありますけど、まあ釈然とせずにですね、ただただ慌て棒だったというオチだったという話でございました。なのでくれぐれもですね、ネスカフェのバリスタの機会には罪はありませんので、誤解がないようにということでございました。それではまた来週。
皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとに、インターネットビジネスもしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとっても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。
ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちは、コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方、日本在住の方、起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか？今日はそんな皆様にですね、お知らせとお願いがありまして、こんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですね、コンテンツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますので、ご存知の方も多いと思います。起業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め、起業後の方には集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとして定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材をお配りしたりですね、あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたりといったコンサルティングやコミュニティ参加がすべて入ったサービスになっております。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんでですね、3割が日本にお住まいの方です。これから起業したい方、すでに起業している方、あとは起業して少し時間が経ってもう成長期に入られている方、皆さんそれぞれビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とか、起業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外とか関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいと考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。で、知っていただくことがお願いだったのですけれども、ここからは皆さんに また別のお知らせになりますが、ご興味がある方のために、河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネット企業ビジネスセミナーを無料で公開しています。まだ何をしていいかわからない方には、どんなビジネスをするべきか、すでに何かを始めている方のためにはどのようにビジネスを成長させるのかといったような濃い内容をですね、4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろんコンテンツラボの強みとして、今まで一緒にサポートして大きくなってきた実際起業されている方たちの生の声も聞けてしまう貴重なものになっています。そしてさらに特別に今回取り下ろした How to というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとか、サービス業をしてみたい、コンサルティングやコーチング業をやってみたい、自分の持っている情報を売ってみたいなどですね、すべてカバーしている動画セミナーになっています。で、先ほども申したように視聴は無料となっておりますので、今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか、コンテンツラボという名前で検索して動画を請求してご覧になってください。